こんにちは、浜田節子です。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です。今週は和島記者と一緒にお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、今週振り返って和島さんいかがでしょうか？
今週は、ね、外部環境、もうそもそもが外部環境を見ながらだったんですけど、その外部環境のところで、はい、やれイタリアだやれスペインだみたいな話になっちゃって、なかなかね、為替の方も大揺れになって、東京市場もこう、ね、なんとなくこうドキドキするような、ね、動きになって、少しそれが落ち着き気味で週末を迎えたっていうのは、そんな動きではありますよね。
はい、今日は6月スタートとなりましたけれども、日経平均株価30円安で引けにかけて、このままプラスでいくかなと思いましたけれども、小幅安で終えたというところですが、
月初っていうのは結構その、はい、いろんな資金が入ってくるんで、結構傾向とするとね、1日っていうのはプラスになる日が多いんですけど、はい、今日も途中まで頑張ってたんですけどね、引けのところね、なんだか分かんないですけど、ちょっとポロッと安くなってしまったという感じですよね。
そうですね、この後は和島さんにも来週の見通しなどを伺っていきたいと思います。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします。さて、今晩はアメリカでは雇用統計ありますが、来週に向けていかがでしょう？
そう、本当に注目されるのが今晩の雇用統計と、あとは ISM の製造業景況指数ですよね。はい、アメリカの景況感が非常にいい中で、ちょっとね、変調をきたすのかどうかみたいな数字じゃなくて、そのまま安定していけるのかどうかっていうのが、一つポイントですし、
はい、
で、なんて言いますかね、今週、結構荒っぽい動きだったんですけど、アメリカって391ドル下げた翌日に306ドル戻すっていうね、
はい、
意外になんかこう、その翌日はまた下げてるんですけど、なんか底割れするっていうよりは、意外に底堅い中ボックス圏で推移しているような形なので、日本とするとね、ちょっと従前より為替が111円台からすると円高方向なんで、
はい、
企業業績は決算全部終わりました。で、後ほどね、今日ゲストの方にもちょっとお伺いしようと思いますけど、みんなドルばっかり見てて、108円で、はい、別に19年3月期の企業業績大丈夫じゃんと思ってたら、なんかチラッとユーロを見たら、企業の前提レートは1ドル、1ユーロは130円じゃないですかみたいなことで、ちょっと業績バイアスが、プラスの方に見ていけなくなってる部分が若干あるんですよね。で、今週やはりキャノンだとか、
はい、
マツダだとかっていうね、ちょっとユーロ圏に輸出が多いと言われているような企業がちょっと下げているので、このあたりが、少し落ち着いてくるかどうかっていうところと、あとは外部環境的に言うとね、来週は、それで週末 SQ、需給面で言うとあるので、
メジャー SQ ですね。
だいたい火曜とか水曜が先物がちょっと荒れるとも言われているので、
はい、
需給面でその辺が一つポイントと、あとは週末になってくるに従って、本当に行われるかどうかわかりませんが、翌週の米中首脳会談ですよね。
はい。
そこに対して何かアクションがあるのかっていうことを見極めたい動きになってくるという話なので、
はい。
予想はしても多分当たらないかもしれませんけど、やっぱりそんなに大きくね、動く。特に上には、どうもちょっと行きにくいかなっていうね。下もそうないと思うんですけど、上が、どうも買い上がっていくだけの手がかり材料っていうのが、外部環境が晴れないとって話なんで、翌週 FOMC があったり、日銀の金融政策決定が良かったりとか、そのイベントで為替がどうかとか、そういうことをちょっと見ていく必要ってのはあるかなっていう気がしますよね。
はい。外部環境の一つとして、そのイタリアですけれども、この後ゲストの方お伺いしますが、大統領案に沿って組閣が決まったということで、政治的な空白は避けられたということで、ちょっとした安心ですけどもね。
ですけどね、向きが、向いてる方が違う人たちがくっついてるんで。
そうなんですよね。
いきなりね、なんかこう、もしかして、ユーロ離脱みたいな話まで来てて、はい、で、急に来てますから、
はい、
ね、ちょっとびっくりしましたけど、あとはね、安定して行っててくれれば意識はだんだん、向いてくんでしょうけど、まだね、まだちょっとスペインどうなのとか、あとまだ米朝だってどうなのって、米中もどうなのってありますからね。
はい、
日本は、今のところ個別の手がかりで動きにくい状況なので、やっぱりちょっとね、外部環境を横睨み。で、もしかするとそのだんだん霧が、なんて言いますかね、いい方向っていうか悪い方向に行かなければ、ちょっとずつ霧が晴れて、少し下値の値固めなんかができてくるというところあるんでしょうし、で、あとは東京で言うと、
はい、
19日にメルカリが来るんですよね。
新規上場ありますね、IPO。
で、直前はもしかしたら換金売りで19枠ということっていうのも想定されるかもしれないけども、はい、 結構ね、マザーズで時価総額トップになるかもしれない。今日、ちなみに、仮条件、ブックビルディングの仮条件が2700円から3000円というふうに、決まっています。
はい。
徐々にこれからね、いろんなものが動き出してくるので、でっかい IPO なんでね、はい、ちょっとこのあたりについての意識も、ちょっと片屋で見ておく必要があるかなというふうに思いますね。
6月のポイントですね。はい。さて、この後は本日のゲストの方、為替のスペシャリストの方をお招きします。本日のゲストの方ご紹介します。為替といえばこの方、島力夫さんです。島さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
うってつけ。
はい、ね。そうですね。オープニングでも和島記者からありましたけれども、はい、外部環境いろんな材料がありました。どうやって整理していったらいいのかというところで、一つずつ伺っていきたいと思いますが。
いや、本当にたくさんのことが起こりましたけれども、はい、やっぱり一番驚いたのはイタリアですかね。
はい。
我々普段からイタリアの政局なんて、見てもいないですから、
はい、
ですね、大統領の名前とかですね、
はい、
新しく首相に、なれる方の名前とかですね、なんかイタリアンスイーツの名前にしか見えないんですよね。
同じように噛んじゃいましたよ、生放送中に。
そうですね、はい、ちょっと言いにくいですね。
そうですね。そうなんですが、突然、その離脱意識、するんじゃないかということが意識されて、一日だけですね、28日ですか、急激にですね、イタリアの債券が売られたのですが。
ゾッとしましたね。
ゾッとするレベルでして、はい、我々の業界では大抵リスク管理とバーを使うんですけども、まあ、標準偏差ですよね。
はい、
1標準偏差で、まあ、66%、2標準偏差で 95%、
はい、
で、3標準偏差で 99.7% と。まあ、ですか、3標準偏差で、それが起こる確率は 0.3% しかないっていうものなんですが、まあ、ボリンジャーバンドとかやってらっしゃる方もですね、2シグマまで行ったら売りだとか買いだとか。
3シグマとかそういう話ですよね。
3シグマまで行ったらもうありえないよって話、ね。イタリアは22シグマなんですよ。
投資家の方パニックになってたんじゃないですか。
いや、本当そうだと思うんですよ。目が点ですよね。で、なぜこれがその瞬間起こったのか、ヘッジファンドが仕掛けたのか、まあ大手ヘッジファンドはですね、まあブレバンハワードとかそういうところやっぱりスプレッドで BTP のショートをかなり持ってたみたいですから、はい、かなり儲かったみたいです。
へぇー。
で、ですからそういったファンドがですね、仕掛け、まあ儲け時ということでわざと仕掛けたのかもしれないですし、もしかしたらですね、まあ当たってないとは思うんですけども、イタリアの銀行業界がですね、もう自ら腹切りっておかしいですけども、わざと危機を演出しに行ったのかと。
なるほど。
ええー。まあそれでですね、五つ星とか同盟とかですね、あっちの方向を向いてるような人たちがですね、やっぱりちょっとまともな組閣を始めたって。
ごたごたしてる場合じゃないぞっていうふうに警鐘を鳴らした的な話になってるわけですか。
本当にね、ユーロ離脱とかですね、それが現実化した場合どうなのかと。まあ、たちまちイタリアの銀行全部倒産とかですね、
はい。
そういうレベルになりますんで、まあ、やっぱり非現実的だと。まあ、ですからちょっとまともな方向で、まあ、組閣が始まってますけれども、ただ、それともう一つですね、イタリアの国民がですね、ユーロ離脱を望んでるのかと。
はい。
五つ星同盟は支持するけれども、ユーロを離脱したいかっていうと、20数%ぐらいしか支持は集まらないんですよね。
なるほど、なるほど。
従来よりイタリアの人たちは、ユーロ支持派が多いです。で、7割近い人たちがユーロを持ってたよ。まあ、その前はリラでしたから。
そうですね。
なるほど。毎年毎年自分の預金がこう、他の国と比べて減価するのを見てきましたから、まあ、リラには戻りたくないっていう意識がそこにあるんでしょうね。けれども、それと引き換えに、やっぱりイタリアだけがですね、どうしても経済パフォーマンスが優れなくて、不良債権もなかなか減らなくてっていう、経済不振がずっと続いてます。そこはやっぱりユーロに入ってるからの経済不振なんですけども、リラに戻ったらリラに戻ったで、果てしのない通貨安がもう待ってるので、まあ、どっちも行きたくないっていう意識が、今のその政治状況に現れてるんじゃないでしょうかね。
では現実的にはユーロは離脱はしないという方向の方が強いということですね。
ですね。まあユーロ離脱条項というのはそもそもないのと。
EU ですね。
はい、まあ準備されてないというのもあるんですけれども、 まあ、その、ギリシャと違ってですね、イタリアは大国なので、はい、二百数十兆の債権があります。それを誰かが持ってるわけですね。で、それがユーロからリラになった瞬間にですね、とてつもない
なるほど
通貨安に見舞われですね。
わかりやすいですね。
多分、その債権の価値が5割なり3割になるわけですよね。あっという間に飛んでしまうわけです。そうなった場合、イタリアの銀行はどうなるかっていうとですね、まあ、ほとんど倒産に近いリスクになると。まあ、その、イタリアの預金者もですね、本当に自分のお金がリラになるっていう、だからキャピタルフライトは猛烈に起こりますよね。みんなして、ドイツの債権を買ったり、はいはい、ドイツの土地を買ったり、イタリアからキャピタルフライトが起こりますんで。
今回も一瞬ドイツの金利がすごい低下しましたもんね。
むちゃくちゃ低下しました。ですから、やっぱり現実的ではないんですけれども、今の状況を続けててもですね、なんて言うんですかね、ユーロって一つの通貨なんですが、はい、ドイツ人にとってのユーロ、まあ、ちょっとですね、経済学的な話なんですけども、ジャーマンユーロ、
はい、
イタリアンユーロ、フレンチユーロっていう、イタリア人にとってのユーロの価値はどうなってるかっていうと、ね、インフレでどんどん減価してるんですよ。
はい、
でフランスもそうなんです。でもドイツはインフレがないので、ドイツのユーロは強い。で、そうなんですけれども、ただ一つの通貨になってるので、現実的に何が起こるかというと、イタリア人にとっては通貨高になってるんですね。だから競争力が年々どんどん失われていくと。
はい。
やってもやってもですね、貿易赤字が減らない。まあ今貿易黒字になってますけども、それが慢性的に起こるので、できるのはインターナルデバリュエーションっていう言葉ですか。ちょっと難しい話ばっかりですね、今日は。わざとデフレにしてですね、通貨安が起こらない、通貨高が起こらないようにしないといけないっていう。わざとデフレ状態に持っていかないといけない。まあギリシャもそうですけどね。でもそれは大変辛いわけなんですよね。まあ、そもそもユーロっていうものはですね、ちょっと仕組み的に無理があると。ということだとは思いますけれども。
今の面白いですね。いろんな地域によってね、見方が変わるっていうのは確かにそうなのかもしれませんもんね。
今回のそのイタリアの、関連して、アメリカの金利も低下しましたね。
それで、まあ、イタリアの債券見てれば、もう何が起こったんだっていうことになりますか。世界中の、はい、まあ、日本の債券はですね、日銀がっちりコントロールしてるから動かないですけども、はい、まあ、アメリカ特に 3%、3.12% まで行った後なので、ちょっとそこはさすがにややオーバーシュート気味かなと、まあ、価格で言えばダウンサイドに下がりすぎかなっていうことを思って猛烈な買い戻しがあったんですけども、ヘッジファンタジーがかなり低体育やられたっていう話も聞きますし、はい、まあ、ビル・グロースさんが 3% ダウンしたっていう、債券ファンドで 3% 相当
でかいですね。
なるほど、そういうことで、まあ、この動き今後どうなるかなんですが、
特に見てたのがやっぱりユーロに来ちゃったじゃないですか、はい、このユーロの見通しっていうのはどのように島さんお考えでいらっしゃいますか。
ですね、この2月ぐらいからちょっとそれまでですね、僕個人としてですね、フランス大統領選以降ですね、はい、ユーロに対して強気だったんですね、はい、でずっと強気のビューを、まあ、例えば年始のですね、今年はどうなるっていうのに呼ばれてもですね、ユーロ上がるでしょうとか言ってたんですけど、1.3 じゃないですかって言ったんですけど、この2月ぐらいにちょっとですね、方向感変えまして、はい、やはり欧州のパフォーマンスがちょっと悪くなるのが見えてきたので、あとまあチャート的なこともいろいろありまして、1.15 ぐらいまで緩むんじゃないかなと思ってたんですね、
はい。
で、それがもうちょっと実現してしまったので、
はい、
今は少しお休み。
お休みな感じになりそうですか。
いや、バイアスとしては下なんですけども、はい、もうかなり売られてたことで、うん、まあそのショートの、まあ買い戻しもあるでしょうし、うん、時間調整もあるでしょうし、ちょっともみ合い期間に入るんだと思います。
確かにピッチは早かったですもんね。
そうですね。で、ここから先どうなるかっていうとですね、はい、米欧の経済パフォーマンスの差を考えると、やはりちょっと欧州は売り目線かなというのもありますし、ただちょっとユーロってそんなに、高い通貨じゃないんですね。安いんですよね。1.15 だと相当安いというのがありまして、こっから先はどうちょっと見ていくのかはちょっと、 ちょっと様子を見たいなっていうところでしょうか。
はい、今 1.16 近辺。
で、ドル円に関してもですね、111まで行きましたけど、はい、まあ、ちょっとそこは気持ちオーバーシュートのところもありましたんで、うん、今108、109、109ちょっと上ぐらいまで来てますけども、ですね、これもちょっと様子見たいなっていうところなんですね。材料を並べればですね、まあ、欧州のことを考えれば円高要因。はい、でも、アメリカはおそらく今日の数字も、まあ、悪くはないでしょうし、経済もいいでしょうし、はい、やっぱり確実に利上げしてきますんで、外部環境が悪いからといって、FRB がですね、利上げを止めるかっていうと、そんなことはないと思います。
経済状態を見ながらちゃんと行く、着々と行くってい
うことですね。着々と行きますんで、それを見ると、まあ、まあ、ドル高方向。ただ、ドル円の分析が難しいのは、そういう金利面を見るとですね、ドル高しか考えられない。けども、円の絶対バリューはどこにあるのかっていうと、実はその、日銀の実質実効レートで考えると、もうあの、プラザ合意前ぐらいの円安なんですよ。
そうなんですか。
かなり円安。だからアメリカも、まあ、ああいうんですね。見えないんですけども、円安です。ですから、海外の方もいっぱいいらっしゃってですね。
ますね。そうですね。
日本安い安いと言っていらっしゃるわけですか。はい、バリュエーション的に超安いんですけども、政策の方向性が、まあ、円安ドル高方向しかないんで、ここがちょっと迷うところですね。ですからちょっと様子見したいっていうところでしょうか。
はい。為替は一旦お休みということですね。まあ、アメリカ経済は強いというのは変わらないということ
ですから、株にとって悪いことはそんなないと思います。
はい。ありがとうございます。ここで、FX オンからのお知らせです。島力夫さんのメルマガ、島力夫の実践リアルトレード、FX オンから好評配信中です。市場の移り変わり、市場参加者の動向ですとか、ポジションの偏り、ヘッジファンドの動き、外資系トレーダーの動きを察知されまして、優れた分析力で世界のマーケット情報を分かりやすくまとめたメルマガ、毎日数回配信されています。そして、島さんがですね、直接投資家の方のご質問にお答えします。配信価格は月額4,500円。今 FX の個人投資家の方に大変ご好評いただいております。あなたの相場感を養ってくれます。島力夫の実践リアルトレードでトレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。小島さん、そうなんです、島さんが直接投資家の方のご質問に親身にね、お答えくださるんですね。メルマガでそれが皆さん見られるようになっていますので、ぜひ皆様ご検討ください。本日のゲストは為替のスペシャリスト島力夫さんでした。島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組もそろそろ別れの時間ですが、
そうですね、はい、まあ、今晩先ほどあったようにね、雇用統計だとか、アメリカの ISM の、 製造業の景況感指数だとか、一個一個ね、ちょっとこう確かめながら、はい、進んでいくっていうのがちょっと東京市場としては、はい、受け身になっちゃってますけどね、はい、まあ、ちょっと致し方ないところかなというふうにも思いますね。
和島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、また来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。